ちょっと想像してみてほしいんですけど、荒れ狂う嵐の海を航海している一隻の立派な船があるとして。
はいはい、嵐の海ですね。
で、そこから突然なんか、この船のやり方は俺のスタイルに合わないとか、自分で泳いだ方が絶対に早いって言って。
なかなか強気ですね。
そうなんですよ。海図も持たずに小さなボートで飛び出ていく乗組員がいるとしますよね。しかも彼らはいざ海に飛び込んで波に飲まれながら溺れかけてるのに、あんな船はどのみち沈む泥船だったんだって周りに叫んでるんですよ。
ああ、なるほど。それは客観的に見るとかなり滑稽というか悲惨な状況ですよね。
ですよね。本日はですね、学びとかビジネス、あとスポーツとか、あらゆる成長環境において、私たちが無意識のうちに陥ってしまうこの恐ろしい罠について深掘りしていこうと思います。
ええ、非常に普遍的でありながら、まあ多くの人が目を背けたくなるような人間の痛いところをついたテーマですね。
そうなんです。で、今回の情報源なんですが、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知さんのブログに掲載された記事をピックアップしています。
はい。
タイトルが「格言船落ち勢とは自分で判断できると過信した人たちの別称」というものなんですけど、
インパクトのあるタイトルですよね。
これ一見すると単なるスポーツの指導論かなって思うじゃないですか。でも読み解いていくと、人間の本質的な弱さとか認知の歪みを信じられないくらい鋭く解剖してるんです。
そうですね。この記事の中で最も重要なキーワードが、まさにタイトルにもある船落ち勢という言葉です。
船から落ちた勢力と書いて船落ち勢ですね。
ええ。で、まず大前提として共有しておきたいのが、彼らは組織やチームという船から、誰かに突き落とされた人々ではないということなんです。
あ、なるほど。クビになったとかそういうわけじゃないと。
そうです。誰かに追放されたわけではなくて、自らの意思で自らの足で船を降りた人々のことを指しているんです。ここが今回の分析のスタート地点になりますね。
いや、でもここでちょっと意地悪な質問をしていいですか？
はい、何でしょう。
この記事の主張はわかるんですけど、例えばブラック企業とか、本当にパワハラが横行しているような劣悪な環境ってあるじゃないですか。
残念ながらありますよね。
いわゆる本当の泥船から逃げる正当な理由を持つ人まで、お前は逃げた、未熟な船落ち勢だって否定することになっちゃいませんか？ここの違いってどう見分けるのかなと。
ああ、それはすごく素晴らしい指摘です。そこは明確に区別しなければいけませんね。
ですよね。
心身を壊すような環境からの避難は、もう生存戦略として絶対に正しい行動です。でも、この記事が指摘している船落ち勢っていうのは、環境が劣悪だから逃げた人たちではないんですよ。
というと？
自分はもう十分に一人でやっていけるとか、自分で判断できるっていうふうに、自らの実力を過信して飛び出した人たちのことなんです。
ああ、なるほど。
記事の言葉を借りれば、彼らは判断力がないのに判断権だけを握りたがっている状態なんですね。
判断力がないのに判断権だけ欲しがる。耳が痛いですね。つまり、正当な逃避じゃなくて、根拠のない満能感が原因なんだと。
そういうことです。
でも、よし、ここを少し紐解いてみたいんですけど、
はい。
自分に合うやり方を探したいとか、自分の力でやってみたいって言って独立するのって、一見するとすごく主体的でポジティブなステップに見えませんか？
まあ、ことわだけ聞くとそう聞こえますよね。
まるで親元を離れて一人暮らしを始める若者みたいな。これの何が問題なんでしょう？
ここで非常に興味深いのは、一人暮らしをするには、家賃を払ったり、ライフラインを維持する能力が絶対に不可欠ですよね。
そりゃそうです。電気代払えなかったら生きていけないですからね。
でも、船落ち勢は航海術を持たないままいきなり舵を握りたがっている状態なんですよ。それは主体的でも自立でもないんです。
はあ、なるほど。準備ができていないのに権利だけ主張していると。
そうです。じゃあ、本当に成長していく優秀な人間、つまり成熟した人はどう違うかというと、彼らは自分の判断力の限界を正確に把握しているんです。
判断力の限界ですか？
今の自分にはまだ見えない景色がある。まだ読めない潮の流れがある。自分だけでは判断できない危険な航路があるかもしれない。それを自覚しているからこそ、信頼できる船に乗り続けて、そこで学ぶという選択をするわけです。
なるほど。 それって別に船長に盲従しているわけじゃなくて。
全く違います。自分の現在地と実力を客観的に測る、いわゆるメタ認知がしっかり働いている証拠なんですよ。
ああ、自分が何を分かっていないかをちゃんと分かっている状態ですね。
その通りです。
逆に言えば、海図も読めず現在地も分からないまま自分で決めるんだって太陽柄に飛び出すのは自由じゃなくて単なる漂流の始まりだと。
まさに漂流ですね。
でもちょっと待ってください。メタ認知が大事なのはすごくよく分かるんですけど、
はい、
本人は自分はもう自立した最高のプレイヤーだって本気で信じ込んでるわけですよね。
ええ、疑いもなく。
なぜ彼らは自分が未熟だってことに気づけないんでしょうか。
そこがこの記事の本当に面白いところなんですよ。なぜ未熟さに気づけないのか。それには構造的な盲点があるからなんです。
構造的は盲点。ここからが本当に面白いところなんですが、これを私なりにちょっと比喩を考えてみたんですよ。
お、いいですね。どんな比喩ですか。
例えば最新鋭の豪華客船に乗っている状況を想像してみてください。
ええ、タイタニックみたいな巨大な船ですね。
そうそう。で、船の中では波の揺れを全く感じないからって言って甲板で片足立ちしてる乗客が、いや俺は足腰が強くてどんな荒波でも船浮いしない最高のセーラーだぜって勘違いしてるようなものですよね。
ははは、なるほど。
実際には船の底についてる最新鋭の巨大なスタビライザーが波の揺れを全部吸収してくれているだけなのに、自分の実力だと勘違いしてるみたいな。
そのスタビライザーの例えめちゃくちゃ的確ですね。まさにそれです。
あ、本当ですか。
ええー、波がないんじゃなくて船が揺れを吸収してくれているだけなんです。だから揺れない甲板の上でまっすぐ立てている自分の姿を見て、俺体幹すごくない？海の上でも全然いけるじゃんと傲慢に思い込んでしまう。
そうそう。それでこんな船のサポントなんていらないわ、俺は自分の力で泳げるって勘違いして丸裸で海に飛び込んじゃうわけですね。
はい。情報源の中に AI 特別コラムという、この記事を AI が分析したセクションがあるんですけど。
ええ、ありましたね。
そこで非常に鋭く指摘されている一文があるんです。船の価値は船に乗っている間ほどわからないと。
うわー、刺さりますねそれ。乗ってる間はわからない。
ええ、船長が船舶の暗礁を先回りして避け、共に切磋琢磨する仲間が最高の空気を作ってくれている。環境そのものが個人の未熟さを水面下で優しく包み込んで守ってくれているわけです。
はいはい。
しかしその見えないインフラに守られている真っ最中にある人間は、その結界の存在に気づかないんですよね。
恩恵って当たり前になると本当に見えなくなりますからね。最新のスタビライザーのおかげで立てているのに、自分の筋肉のおかげだと思い込んじゃる。
そうなんです。そしていざ自ら船を降りて暴風雨にさらされた時、初めて自分の足腰がいかに細く弱かったかを知ることになるんです。
なるほど。じゃあ海に飛び込んで溺れかけて初めて、あ、やばい、俺の足腰めっちゃ弱かったわ、船長ごめんなさいって素直に認められればいいんですよね。
そうですね。そこで気づければいいんですが。
でもそうはならない。
残念ながらそうはならないんですよ。問題はここからさらに深く、少し暗い方向へと進んでいきます。
え、どうなるんですか。
ここで人間の脳のメカニズムが強烈な自己防衛を発動させます。心理学でいう認知的不協和というやつですね。
あ、認知的不協和聞いたことあります。つまり自分の中で矛盾が起きていて気持ち悪い状態ですよね。
その通りです。自分は優秀だから船を降りたという自分の行動と、実は前の船が素晴らしくて自分は未熟だったから今溺れかけているという事実、
はい、
この2つがぶつかり合うと脳は絶えないストレスを感じるんです。もし前の環境が素晴らしかったと認めてしまえば、それを完璧に見甘えました自分自身の未熟さを直視しなければならない。
それはきついですね。自分のプライドとか自我が崩壊しそうになるほどの激痛ですよね。
ええ。で、脳はこの不快感を取り除くためにどうすると思いますか？
これってつまり過去の自分の行動はもう取り消せないから、事実の方をねじ曲げるってことですか？
正解です。事実を意図的に引き下げて、自分は間違っていなかった。なぜならあの船はそもそも沈みかけの泥船だったからだとか、
うわ、
あのやり方はもう古い、残っている連中は盲目的に従っているだけだという嘘の物語を作るんです。
自己防衛の極みですねそれ。
そうやって過去を否定することでしか自分の精神を保てないんですよ。
これリスナーの皆さんも共感しやすい例だと思うんですけど、別れた恋人の悪口を終焉に言いふらして、あんなやつ別れて正解だったわって自分に言い聞かせるあの心理にすごく似てませんか？
全く同じ構造ですね。情報源の AI コラムではこれを人間の自己正当化という行、カルマと表現しています。
カルマですか。重い言葉ですね。
自分が溺れているのを認めたくないから、元いた船を泥でできていることにして無理やり沈めようとする。しかし、この嘘の物語を作り出すことこそが最終的に自分自身の首を絞める致命的な結果を生むんです。
致命的。でもちょっと待ってください。嘘の物語を作って自分を慰める心理はわかります。痛いほどわかります。
ええ。
ただそれって結局どういうことなんでしょうか。一度自分からこんな船降りてやるよって短歌を切って出て行ったんだから、戻りたくても意地を張ってるだけ、もう後戻りできないから強がってるだけという見方もできませんか。
ああ、そこですよね。ここがこの記事の最も残酷であり、同時に最も思考の教育的愛情に満ちた部分なんです。
教育的愛情ですか。
実は本物の環境というものは、一度出て行った不時物だから二度と乗せないといった明日っぽいプライドでは動いていないんです。
え、そうなんですか。言葉もないんですか。お前なんかもう知らんとはならないと。
拒みません。本物の船は、自分の過ちに気づいた者がいればいつでも戻ってくるものを許容します。
へえ。
未熟さを自覚したなら、そこからまた頭を下げて始めればいい。恥をかいたなら、その恥の丸ごと抱えて戻ってくればいいだけのことなんです。
すごい気の大きさですね。扉は常に開いていると。じゃあなんで彼らは戻らないんですか。
戻れないのは、船の扉が閉ざされているからではないんです。降りた本人が、あの船は泥船だと周囲に言いふらしてしまったことで、自ら帰り道に火を放ち、燃やし尽くしてしまったからです。
うわー、なるほど。自分で橋を燃やしちゃったんですね。
ええ。自分で作り上げたあの船は泥船だという嘘の物語の牢獄に自分を閉じ込めてしまっているんです。これは認知のねじれが生み出した悲劇ですね。
牢獄ですか。
もし戻ろうとすれば、泥船だと復調していた自分がその泥船に内ついて戻るという、これ以上ないほどの矛盾と屈辱を味わうことになります。だからプライドがそれを許さない。
それはきつい。戻りたくても戻れない。
記事はこう強調して結論付けています。人生最大の失敗は船を降りたことではない、降りた自分を正当化するために自ら帰り道を燃やし尽くすことだと。
いや、恐ろしい認知のねじれですね。本当に。
そうですね。
環境が自分を拒絶していると思い込んでいるけれど、実は自分自身で牢屋の鍵をかけて、その鍵を海に捨ててしまったようなものですよね。
まさにその通りです。
自分を救って育ててくれるはずだった唯一の環境から、自分自身の手で永遠に遠ざかっているという自滅行為というか。
ええ、完全に自滅です。能力も才能も関係ありません。ただ一つ、自分はまだ未熟だったと認める勇気さえあれば、牢獄の鍵は開き、世界はいつでも温かく迎え入れてくれると説いているわけですから。
なるほど。
ある意味では非常に希望のあるメッセージでもあるんですよ。
そうですね。いや、この深掘り、人間の弱さを直視させられて本当に心が揺さぶられます。
誰しも少なからず思い当たる節があるテーマですからね。
だからこそあなたにもお聞きしたいんですが、今これを聞いている皆さんがこの罠にはまらないため、あるいはもし今まさに漂流しているなら、そこから抜け出すためにどうすればいいんでしょうか。
漂流状態から抜け出すために必要なのは、新しいビジネススキルでも最新のノウハウでもありません。
はい。
自分はまだ自分の力だけで正しく判断できる人間ではなかったと、痛みを伴って認める勇気です。
痛みを伴って認める勇気。
情報源の最後に、自らの認知バイアスを破壊するためのセルフチェック質問が提示されています。これが非常に実践的なんですよ。
あ、ありましたね。皆さんもぜひご自身の胸に手を当てて問いかけてみてください。一つ目が、過去に離れた環境を批判する気持ちの裏に、自分自身の未熟さを隠す意図はありませんでしたか。
はい。
そしてもう一つが、自分らしくやるという言葉は、他者から正しく導かれるプレッシャーから逃げるためのただの言い訳になっていませんか。
非常に鋭利で痛みを伴う問いですよね。
本当にそうですね。ぐさっときます。
しかし、この痛みを受け入れた瞬間に、閉ざされていた本物の環境への帰り道が劇的に開かれるというのが、この記事の最大の希望なんです。
自分の弱さと向き合うのは本当に痛いですけど、その先にしか本当の成長の航路はないということですよね。
おっしゃる通りです。
いやー、今日は本当に深いお話でした。さて、今回のセッションの最後に、皆さんに一つの思考実験というか、問いを提案して終わりにしたいと思います。
ぜひお願いします。
今回私たちは、過去に降りた船とか過去の環境についてずっと話してきましたよね。でもこれを少し角度を変えて、 あなたが今現在乗っている船、つまり今の環境に当てはめてみてください。
なるほど、今現在ですね。
はい。明日、職場や学校、あるいはコミュニティに行ったとき、ちょっとだけ周りを見渡してみてください。あなたが当たり前のように踏みしめて、素晴らしい成果を出しているその場所は、もしかしたらあなただけの実力ではなくて、
ええ、
今の環境のインフラが、あなたが気づかない水面下で必死に激しい揺れを吸収してくれているスタビライザーのおかげかもしれません。
素晴らしい視点です。
もしそうだとしたら、今の環境に対するあなたの見え方は明日からどう変わるでしょうか。ぜひご自身で考えてみてください。
きっと見える景色が大きく変わるはずですよ。
はい。ということで、本日の深掘りはここまでとなります。